後悔してはならない。あなた方は感謝をし、また最善がなされることを告白していきなさい。私の言葉に立ってあなた方が従うとき、その身をあなた方は見ていくと幸せられます。
この全世界にこのコロナが許されたことによって、確かにこのインターネットを利用するという事柄において、教団教派を超えてキリスト教会において動き出していると主が言います。
新しい流れと、また新しい関わり、また新しい動きがその中で起こってくることを目指さい。なさるべき部分をあなた方は確認し、忠実に行っていきなさい。
しかしこのコロナが許される前から、このアンティオケ教会においては、実質的に教会に通う数よりもオンライン会員の方が増えるということは主が語られていたことであり、その事柄がこれから実現していきますが、このオンライン会員の方が増える、国内外に増えるということは、さらに教会の体制の変化を求められていると主が言われます。
さらに全世界に対応できる体制を私は作らせ、また使わしていこうと幸せます。人生における次の段階に入りつつあることを思いなさい。
この福音を述べ伝えるというこの宣教活動とともに、このオンライン礼拝の会員の方々を含む、この教会の会員の方々に対する信仰における成長の面において、特にインターネットを用いたこの交わりや祈祷会、学びなどが主流になってくると主が言われます。
それではプレイズの曲に共に賛美していきたいと思います。
天皇さん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さあ、御言葉を通し学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1をですね、教会外の働きのために捧げています。その感謝の祈りを共に心を合わせていきたいと、こういうふうに思います。天皇様、あなたが霊的な豊かな祝福を持って私たちに臨み、さらに金銭的にも豊かに支えてくださっていることをありがとうございます。今、感謝の印としてその十分の一を捧げます。また、あなたが全世界の主であられ、すべてのものはあなたのものであり、私たちもあなたの民であることを私たちは知っております。その信仰の表れとして十分の一を捧げます。あなたがこれらを豊かに清めて用いてください。また、豊かな祝福と恵みを持ってさらに私たちに望まれることを信じ感謝して、イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めて、おはようございます。それで、じいちゃんと神様のですね、じいちゃんが先週昇天されたんですね。まあ、ちょっと寂しいことですけども、ただいずれまた天で会えるということでね、嬉しいということです。それとともにですね、一つ嬉しいことがあったのはですね、チェコで、カトリックとプロテスタントが協力して働きをしようとする動きが盛り上がってるんですね。で、路上ライブやるっていうことになって、その時にですね、チェコチームに我々が行った時の路上ライブが出てきたんですね。マネクさんがそれを推薦したみたいですね。そしたらそれ見て感激しちゃって、 そして特にカレル橋ではたくさんの人たちがいっぱいになってですね、そしてですね、ぜひその資料が欲しいということで全部の資料をですね向こうに送ることになりました。それとともに彼らは感激し合ってですね申し出てくださったんですね。日本チームが来るときにね、特別な路上ライブのね集会をやってあげるということでですね、我々がチェコチームに行った本とかいろんなパターンがありましたけども、路上ライブで大きく用いられていくということをね、神様なしてくださいました。感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにですね、第一で小林牧師が言ってたんですけど、インターネットで見てくださっている方が多いようなんですね。まあ初めての方だったんですが、そしたら私の本いっぱい買ってくださってですね、でサインまでしてくださいと言われたんで、めったにそんなことないんですけどもね。で、で、小林くんまでサインって言われたってことを言っておりました。で、いろんなところでですね、オンラインの方々が増えてきているので、教会の体制をね、大きく変化すると。こういうふうに思います。それで二つの、証に入りたいと思うんですが、長崎に浦上天主堂っていう、その、カトリックのですね、街道があるんですね。で、この街道はですね、世界遺産に登録、なんか登録しようとしてるんだよね。で、まだ受かってないんですけど、もう必ず受かるであろうと。こういうふうに思われます。そしてね、その、浦上天主堂の街道はですね、第二次世界大戦まで3000人を入れることができて、東洋最大の教会だったんですね。それとともに、その浦上天主堂の上で原爆が破裂してですね、その中心ともなったところなんですが、それとともにですね、この浦上天主堂のあるところはですね、キリシタン迫害の、その長崎の迫害のね、それに対する対抗した中心的なところだったんですね。で、私は特別な祝福がね、その地域にあり、浦上天主堂にあると、こういうふうに考えているんですね。そしたらですね、予言を通してですね、言われたんですね。あなたは浦上天主堂の講壇に立つ。まあ、それはないだろうと。だってこっちはプロテスタントで、向こうはカトリックで、プロテスタントで浦上天主堂に立ったっていう人聞いたことない。あったかもしれないですよ。でも聞いたことはないのですね。ところはですね、それは神の言葉だったんですね。長崎教会がね、音楽をやりたいとかなんかで、いろんな関わりの中で動いている中でですね、なんとね、浦上天主堂を貸してくれるということになっちゃったんですね。浦上天主堂が我々を招いたわけじゃなくてね、貸してくださるということになって、そしてですね、2回ほど浦上天主堂で集会を行うことになりました。そこには神父の方も、シスターの方も来ておられてですね、そして、やったんですね。で、その時に驚きました。浦上天主堂の講談にですね、まさに主の言われる通りに私は立ったのですね。もちろん木原君も立ったんですけど、ハンさんも立ったんですけど。でもそこにおけるね、主の特別な導きの手っていうのを感じます。で、私はですね、浦上天主堂における長崎の動きっていうのは、日本のキリスト教会の流れの中心を表すというふうに感じているので、特別な感激をね、その中に感じました。で、メッセージしたんですけども、非常にアタックが強くてですね、大変だったんですが、しかしまさに、浦上天主堂の講壇にですね、立ち、そしてその特別な場所で神様はね、奉仕をさせてくださったというのは大きな奇跡であり、祝福であったということを思います。それとともにですね、祈りがいかに聞かれるかっていうことをね、何度も体験させられてるんですが、体験したことがあるんですね。それは、進学校に入って1年目の夏休みのことだったんですね。で、私はですね、 夏休みを勉強で過ごすか、アルバイトをするかっていうふうに感じ、思ってですね、ちょっと祈ったんですよ。どうしましょうって。それで主がね、アルバイトしなさいって言われたので、アルバイトすることにしたんですね。ところがね、条件がたくさんあるんですね。一つは8月31日までのバイト。それからクリスチャンだから日曜日休みにならないため、新学生だからね。日曜日休みになるバイト。それから8月の第1週はクリスチャンキャンプに行くことになってましたの、ね、で、新学生だからそれ休めませんからね。クリスチャンキャンプに8月1週行けるバイト。それからお金がなかったのでですね、歩いて行ける場所。そこのバイト。それからお金がなかったのでですね、昼ご飯が出るバイト。このバイト。それから体が良くなかったのでですね、体に楽なバイト。それとともにですね、3時には終わって帰りたかったので、まあ、いくら勉強しないって言っても、勉強ちょっとしとかないといけないと思ったので、3時には終わって、まあ、4時頃には帰れるバイト。それとともにですね、お金がなかったので、すぐお金くれるバイト。まあ、土曜日くれるバイト。そういう条件だったんですね。そしてね、アルバイトニュースっていうのがあって、それを調べて、いろいろ連絡したんですね。全然そんなのない。だから条件から言ったら全くダメなんですよね。それでですね、条件ダウンしてね、10件ぐらい書いたんですね。全部断られた。まあ、ちょうどね、その時東中野で書いたんですよね。で私ね、もう真っ青になっちゃってですね。で私もう一生アルバイトできないんじゃないかなと。これじゃあ断りに断りでね、ダメなんじゃないかなと。こういうふうに思ったんですね。そしたらね、聖霊が言ったんです、私に。あなた祈ってますかって。いや、祈ってなかったんだ。私は探したんです。ね、調べたんですね。それでね、祈りなさい。って言われたんですよね。それでちょうど、それを言われた時にね、渋谷の、大学の横を通っている時だったので、そのまますぐ大学に入ってですね、そして祈ることにしたんですね。それどうせ無理だろうと思ったんですが、すべての条件を神様の前に言ってですね、この条件でお願いします。って祈ることにしたんですね。そしたらですね、いつもね、目黒から来るんですが、目黒の駅に行く途中に証券会社があるんですね。そこでね、アルバイト募集って書いたんですね。で、でもね、そこに行かなかった理由はね、何ヶ月前も前からアルバイト募集ってあってね、全然変わんなかったから、もうとっくに決まっちゃったんだろうと思ったんですね。そしてですね、全然関係なく、触らないでいたんですね。ところがね、聖霊様はね、そこへ行けって言ったの。いや、どうせ決まってね、断れに決まってると思ったんだけど、まあ、家って、行けって言うから、ね、行ったんですね。そしてお話ししたんですね。で、絶対私の条件なんて、ね、無理だろうと思うから、日曜日休みで、8月の末までで、クリスチャンキャンプ休みになるって、もうそれだけでいいと。それでね、お話をしたんですね。そして、進学校に帰ったんですね。そしたらね、連絡が来てね、びっくりしました。そこにね、誰も埋まってなかった。そしてね、8月いっぱいまでのバイトだったんです、そこは。そして日曜日休みにしてくださったんです。8月1週ですね、クリスチャンキャンプに行かせてくださったんですね。それとともにですね、目黒駅に行く途中だからね、歩いて行ける。そして、ね、なんかその、会社はね、おかしな会社でね、お昼ご飯出たん。だから、こちらのお昼ご飯出たんですね。そしてですね、その会社はおかしな会社でですね、証券会社の黒板書きだから、3時に業務が終わるんだ。で、4時にはね、掃除して帰れるんだ。だから、ぴったり。そしてね、その会社はですね、土曜日にお金をくださったんです。 私は金曜日に入ったから、土曜日って次の日だったんですね。ちょうどね、所持金がね、100円か200円だ、ね、100円だった、ね。滑り込みね、セーフ。で、その時にですね、すべての条件がクリアされたのですね。そしてね、楽ないいバイトでした。で、その時にね、祈んないでやった時と、祈りに導かれた時の大きな差、見ましたね。で、皆さんね、いろんな問題があると思いますが、皆さんはね、神様に愛されてますのでね、神様のところへ行ってください。最善を与えてくださってね、特別な祝福と恵みをね、表してくださるということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで、チェコのね、路上ライブのことが出てますので、チェコチームのね、映像をまず見ていただきたいと。こういうふうに思います。
この本には、この予言は実践的で、もう本当に使われるものなんだということがはっきりと書かれています。でその予言の中には、あなた方をイスラエルに使わすという予言の言葉がありました。私たちの教会からは一度も誰もイスラエルへ行ったことがありませんでした。そしてその4年後に、
wydarzyło się coś takiego, że pojechało do Izraela około 15 osób.
15 名の、チーム、私たちの教会からイスラエルに使わされました。
I wtedy zorientowaliśmy się tego wyjazdu do Izraela.
W tej podobie,
co my dalej wyjazdu. そして、その時にもう一つ不思議なことが起きました。で私たちがちょうど初めて、予言の成就で、イスラエルに行ったその時同じ時に私たちはイスラエルで、秋元牧師と日本からの、チームと、イスラエルで会いました。
od tego pierwszego wyjazdu do Izraela co roku ktoś od nas wyjeżdża do Izraela co roku。
そしてこの予言の成就のあと毎年私たちの教会からイスラエルにチームが派遣されています
。もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし
私たちに神様が
秋元牧師を通して予言の言葉を与えてくださったのか、でその言葉というのはあなた方は神の器ですという言葉があって、私たちに対して神様は神の器と言ってくださった。でそして予言の言葉は続きました。私はあなたの病気を完全に癒しますという言葉でした。お医者さんの言葉というのはあなたの病気は一生治りませんという、
あれ
けれども神様が予言として与えてくださった言葉は私はあなたを完全に癒しますという言葉です。私たちはその言葉に希望を置きました。すると、不思議なことが起こりました。17歳で病気になって、30歳近くまで全く癒されなかった、私の妻なんですけれども、語られた言葉に従い始めた時に確かに病気が癒されてい たんだ。
神は実にその一人子をお与えになったほどにお愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
悔い改めてイエス様を信じる人は罪が許されるのです。誰でも神様に愛されています。これ以上ないほどに愛されています。イエス様を信じる者に許しなき恵みが来るのです。どうしてでしょう。イエス様の身代わりになって罪の罰を受けないからです。永遠の命が与えられます。言い換えれば永遠に生きる素晴らしい人生の祝福が与えられるということです。私は愛されているんですけれども罪によってそれは受けられなくなっていますが、イエス様を信じることによってそれが私たちのものになります。ただキリストを信じている、それが神になるものです。皆さんが罪を許され永遠の命を受けられるためのポイントは信じることです。で信じるときにですね、皆さんの行動がどうあろうと許しがあり素晴らしい祝福が皆さんに与えられるのです。で罪を犯している方がいらっしゃるかもしれません。罪を犯したらその度に悔い改めてください。神様は全くその罪をパーにしてください。でそしてですね、信じる人には実は特別な恵みが来ているんです。罪人なんですが許されるだけであって信じているのは義なんです。これは一度も罪を犯さなかった人の祝福が来るってこんな罪人なんですが祝福を受けにふさわしくないと思っている方はクリスチャンの中でですね 50% 以上います。もちろん行動によってはふさわしくないですよ。信じて義なんです。信じることなんです。信じることなんです。行いではないんです。行いは重要です。キリストに似る必要があります。しかし義とされるのは信じることなんです。神によってですね、私に最高の恵みを送って望んでいることと望んでいないことは決定的な差になります。主に求めるときそれが与えられます。主に期待するときにですね、
もうどうもなかった人生に最高の恵みやってきます。神様は私たちを愛しています。私たちほど愛されているのがあります。そして神様はそれを表すことしています。私たちは永遠の命を与えられているので、将来は輝きですけども、今の人生においてももっと大きな祝福を、ね、神様の愛されています。期待し、期待に従って歩むのです。
ちょっと驚いてるのはですね、教会が始まってスタートしたちょっと後ぐらいからですね、世界宣教のことが言われてたんですが、特にね、ポーランドとチェコを言われてたんですね。なんだろうというふうに思ってたんですが、今見てみますとね、ポーランド、チェコにおける神の働きってすごいでしょ。で、チェコにおいてはね、超教派のグループが路上ライブでですね、我々の路上ライブに非常に感動してですね、大きく道を開いてきましたよね。まさに、通用してる。ね。あと、予言の本の働きもあるでしょ。あるいは、前田さんが言っていた統合市長の癒しとか、癒しの働きがあってですね、一つの動きが始まっているっていうことをね、非常に強く思います。ただ、路上ライブやなんかはですね、祈っていかないとね、あれが自分の自職だなんて思ったらとんでもない話であってですね、あれはたまたま主が用いてくださったっていうことであってですね、たまたま主が用いられないこともあるので、そのつもりで行かない方がいい。フィリピンでですね、クルセード、クルセードでね、連戦連勝だったんですね。たくさんの人が救われてね、野心を起こってね、でフィリピンのクリスチャンの方々もすごく驚いていて、特別な技が起こったって言って、ね、そういう状況だったんですね。ところがですね、ある集会になったらピタッと机が止まっちゃった。二人しか手を挙げない。でその二人もね、一人はね、桜、我々のグループの人だから、それは手を挙げるね、桜ね。でもう一人もね、前に受け入れた人であってね、ゼロなんですね。で、まあ、その時に、ちょっと、思わされたのは何かっていうとですね、まあ、勢いがあったのでね、まあ、いろんな技が次々と我々同士起こってくると思った時に、主が成してるから、主が御手を止めたらですね、それはそのまま終わりだっていうことをね、明確な形で表されましたね。ケニア行った時もそうでしたね。400人ぐらいかな、200人ぐらいかな、軍で奉仕をしたんですけど、最後に祈った時にですね、100人ぐらいにバンって倒れちゃった。すごかったですね。俺死んだのかと思ったんですね。聖霊様は望まれてね、特別に技をなされたんですね。そしたらね、次にやった時に、みんな期待してくるんですよね。またすごいこと起こるんじゃないかと。そういう感じですね。で、こっちもね、起こさないといけないんじゃないかなっていう、余計な考えになってきてですね。それでやったんですね。で、その時にね、私の知る限りではね、一人も倒れなかったなぁ。赤っ端書いて出てきました。で、この時にね、主が導きとされている時、確かに主の栄光は現れるけど、そうでない時は違うし、まあ、我々は人間だから、私たちはそれを動かすことはできないっていうことですよね。で、いろんなことが皆さんを通して始まる中でね、主がなされてるっていうことを思いつつね、対応なしといてください。それで白馬のキャンプのやつをちょっと開いていただきたい。デボーションの箇所を通してね、主は、よくいろんなことを直接的に示すんですよね。前日に読んだところはですね、ギデオンがミディアン人を破るところで、兵の人数を300まで落としたところなんですね。その300でね、追撃し始めたってところなんですね。で、その時にちょっとね、主をあがめたんですね。
何かっていうとびっくりですよね。で、三百って言ってきたときに、これは明確に主の御心があるな、ということを感じたの。
今回、白馬キャンプが行われますが、白馬のキャンプには特別な意味合いがあります。それは白馬はですね、黙示録の観覧試合に起こる事柄の最初に出てくる、そのような動物の表現であったからです。これは、観覧時代における、黙示録の時代におけるリバイバルを表しています。で、私たちクリスチャンはですね、そのリバイバルに召されているんですが、まさにその名前そのもののところに導かれたということには、特別な意味合いがあると思います。偶然ではない。で、その中でリバイバルのいろんな事柄が開かれ、リバイバルのような祝福がなされ、さらに神様の技が発展しようとしている、そのポイントの、そのキャンプであるということを感じます。特にコロナ騒動でですね、世界が大きく変わっている中、まさに再臨が近いということを思わせる中で、このキャンプを導いてくださる神様の特別な御心と、その時代の印を、その中で私たちは見、さらに神様の栄光が表されていくでしょう。
教会につながっていない方々がオンラインを見て
一人一人に神様の祝福を与えてくださり、また一つ一つ戦いを勝利を表してくださっていること、
神様の時が来たということで、なんか一つきっかけになったのはコロナです。
その300って数字は何の数字かっていうと、こっから戦いに行くぞ、こっから始まるぞ、こっから敵をやっつけるぞ、ここから進むぞっていう、こう、数字であるわけなんですね。
再臨前の道と内に神は私たちを備えておられるんです。イエス様は私たちを愛しておられます。命をかけて愛してくださいました。私たちを祝福しておられます。あなたにも私にもその祝福は今もあるし、これからもあり続ける。どんな状況の中でも、この祝福は変わらない。
今回確か明確に時が来ていると。一つの時が終わって新しい時が来て、新しい時が始まっていく。で、これから本格的に海外選挙が始まっていく。信仰がなくなったと思える時があったとしても、神様は捨ててないんですよ。
目の前の一歩一歩の神様に語られていることに、一つ一つ歩んでいく中で、神様の方が開いてくださっている。神様がしてくださる。私たち一人一人は神様に招かれ、選ばれてます。でも、それは私たちが能力があるから、力があるから、何かができるからではありません。神様の一方的な憐れみと恵みなわけです。
私たちには理解できないような形で神様が働いてくださって、すべてを悪いことがあったとしても、問題があったとしても、困難、苦難があったとしても、それをすべて益として変えてくださる、約束してくださってるの。どこに目を留めてるか。それは本当にこの神の言葉に私たちが本当に今立ってるかどうか。そして、すべてのことについて感謝しなさいっていうその言葉を本当に信じて、そして、それを感謝してってるかどうか。
しい賞をいただくことができて本当に嬉しいです。これからもたくさんの賛美を作っていきたいと思います。ありがとうございます。
そういう奇跡に対してそれを通してね、人々が解放されてね、神の光を受けてね、特異座の恵みを受ける時がね、来ている、近づいているってことをね、非常に強く思います。真実ってのは何なのかっていうとですね、神の御言葉なんです。皆さんね、感謝の素晴らしさをね、多くの人に伝えるでね、義務があります。普通起こらないことが起こったことを皆さんに言ってます。そして皆さんも多くの人たちで一緒に見てきました。奇跡見たでしょう。神のなされる技を見たでしょう。コロナ問題に関してはですね、はっきりとした結論が出てます。何の結論が出てるか、益になるです。再臨が近いっていうのが分かるからです。神の国、キリストの支配、それは大きな時代の変化が来ようとしてるっていうことです。その前触れであるっていうことを頭に置いておかなければなりません。こういう問題とか困難が起こるときに、一つの特徴があります。何の特徴があるかというと、新しい神様に対する信仰的なことが開かれてくる。神の働きが始まる。
信じるということ、ここに大きなポイントがあります。私を通して神がこの約束を成就することを、その力を神が持っていることを信じる、この信じるということに大きなポイントがあると、こういうふうに感じたんですね。信じた時にその約束の成就の門に入ったんです。信じた時に戦いに入る、勝利のポイントだからです。そして我々が信じてそれを受け取った時にですね、戦闘の開始が始まるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。信じたことのゆえにですね、この後大きなリバイバルと、あと大きな神様のこの世を変える働きと、素晴らしい再臨に向かっての働きの各種の、技が開かれてくる、その戦いの道に入ったっていうのがね、
この300名ということに大きなポイントがあると思います。これはまあ、人数というよりもその後に本格的な戦いに入っていったということが一つポイントであると、こういう一つの時の印であったというふうに感じます。さらに、この後にですね、激しい霊的な戦いの中に入っていくとともに、多くの方々が救われる、また癒される、解放されるという働きが進んでいくものと思われます。
コロナが収束していっている流れのように見えますけどもですね、聖書を知っていると一つわかることがあるんですね。これから来ることはこの程度のことじゃないぞ。だから皆さんね、コロナが終わったからと言って、それが穏やかな時代になるなんて全く思わないでください。黙示録にそんなことは書いてない。もっとひどくなるって書いてあります。ただ、心配しないように。神は皆さんを愛しておられるので慌てないように。そして、落ち着いて主のところへ行くならば、守られます。安全に守られていきますのでね、どうぞ覚えておいてください。それとともにですね、守れるだけじゃなくて、主は皆さんを通してね、いろいろな素晴らしいことをなそうとしているので、それをなされるようにお勧めいたします。ちょっと面白いなと思ったんですね。何を思ったのかっていうと、賛美の表彰がなされてましたよね。作詞作曲のね。あれ一部を除いてほとんどね、作詞作曲が始まってから加わった人たちでしょ。ですよね。 初めから専門的にやってた人じゃないですね。歌だってそうですよね。そうするとね、後から始めてるのに、主の技がいろいろ起こってるっていう、この一つの特徴を見るんですね。で、これからも多くのことが起こってきますので、どうぞ皆さんね、重荷を持つ人は信仰の踏み出しをなしといていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、私が教会に行き始めた頃は皆さんに言いましたけども、いろいろ奉仕したからね。ですから、日の出の勢いのようなとこがあったんですね。ところがですね、ちょっとこちらが、と思うようなことはいくつかあったんですね。その一つは何かっていうとですね、私がね、罪人だっていうことですよね。だから、もちろんクリスチャンになったら皆さんもね、罪から離れようとするわけですし、私もそういう意識でやってるわけですよね。ところがね、なかなかそうはいかないと。そうなりますとね、ちょっと感じるんですね。いろんな祝福を受けてるんだけど、罪人じゃない。だから、祝福がなくなるんじゃないかと。持ちられなくなるんじゃないかと。それともう一つ感じるんですね。何かというとですね、罪から離れようとしてるんですよ。ね、でも罪人だから、裁かれるんじゃないか。まあ、裁かれるほどの罪はやってないんですけど、そういうふうに思ってですね、葛藤の中にいたんですね。つまり、祝福は受けてるんだけど、行いがね、主の前に正しくないと。前よりは正しくなってるんですよ。皆さんもね、クリスチャンになって、極悪になったって人はいないと思います。で、前よりもだいぶ良くなってるんじゃないかと思うんですね。私もそうなんですね。で、それでね、だいぶ悩みましたね。20年ぐらい前の、迷ったかな。そしたらね、一つ分かってきたことがあるんですね。何かっていうとですね、私は考え方が間違ってたって。私が良いことをするから祝福を受けて、悪いことをするから呪いを受けるんじゃないって。分かってきたんですね。私ね、こういう考えでした。どういう考えなのかっていうとですね、キリストに似たものになればなるほど奇跡がその人に現れる。祝福が現れると思ったんですね。そしたらね、似たいと思ってんでしょ？似たいと思ってんだけど、似てないのに、祝福が来るんですよね。で、どういうことなんだと思ったんですね。具体的にですね。なぜこんなことが起こるのか、と思ったんですね。で、その時にね、神様はね、行いを重要視します。だから、キリストに似たものになることを神様は望んでるんですが、しかしね、信仰を中心に考えているってことが分かってきた。だから、皆さんがイエス様の十字架を信じているとき、ちゃんと悔い改めるときに、どうなるかというとですね、罪が全く許されるでしょ？で、それと何度も言ってますが、義とせられるわけです。正しいとせられる。つまり、私は極悪人の罪を犯しているのに、十字架を信じて神のところに行ったらですね、あなたは何の罪も認められませんっていう神の前の状況になるのですね。そして一度も罪を犯したことのない人の祝福が私に来るようになる。もちろんね、キリストに似たものになるってことは必要ですよ。我々は手に行った時にですね、そういうふうになるでしょう。またそれを求めていかなければなりませんが、しかしですね、信仰。私はね、罪人だったのに呪われなかったんですね。十字架信じてたから。具体的にね、罪人なのにね、たくさんの祝福を見たんですね。どうして？私はね、十字架を信じてるから。まあ、それをね、やろうとしてたんですけど、時間がなくてね。まあ、ここまではね、これから話すことの序文なんだ。で、これから行こうとしてるんですけどね。11時55分なのですね。また、どっかで話します。お祈りします。 というのはそのお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢を荒らしてください。何かをやりたいという人がいるんですが、その方には賜物があって主が栄光を表そうとしています。だから主の示しがその人にあるので、信仰の踏み出しを自分からなして動いていきなさい。そうすることによって主の手と技が開かれます。何かをやろうとした時にですね、ぶつかりがあってちょっと傷んでしまった人がいますが、感謝をしなさい。そしてその中で語られる主の言葉に従い進んでいく中で、さらに大きな主の祝福と技がその人には与えられます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮沢を出してください。何か主に捧げなさいって言われている方がいて、捧げることを通してですね、かつて賜物であってこれをしたいと思って今諦めていることが、現れてくる人がいます。技が慣れます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。おのおので癒しのためお祈りください。天の様、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い解放を行ってください。イエスキリストの御名によって命ぞ、お一人お一人のカード精神から病の霊を抑え。イエスキリストの御名によって命ぞ、お一人お一人のカード精神から病を抑え。イエスキリストの御名によってお一人お一人のカード精神命ぞ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。目がちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。それから精神的な事柄でちょっと悩んでいる人がいて、そしてどうにもならないと思って、自分の問題としてなしているんですが、解決がありません。主のところに行きなさい。その時主が具体的に示しを与え、導きを与えてくださいます。期待しなさい。この御言葉に信頼する中で、主の技を見ます。鼻と喉がちょっと悪い方がいらっしゃいました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の可動精神に足を下げず、感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。あ。どうぞお座りください。報告をいたします。はい、九州政界があります。お祈りください。エレサムの平和集う、祈る集いが10月4日、来週ですね。はい。東京会社まであります。教会感謝会は11月28日。どうぞ皆さんいらっしゃってください。10月24日ですね、座高円寺で心ゴスペルが行われます。ぜひいろんな方を連れていらっしゃってください。あ、チェコのやつですね。なんか、こちらの路上ライブが評価されました。カトリックの人もいるっていうからね、面白いですね。感謝の前式とか4時半よりです。礼拝後の各クラスは順次再開いたします。何か報告ありますか？なければこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ちょっと手かしら。
はい。